ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の方々、もうですね、こんにちは。まあ、このひばりクラブはですね、自由な考えで、まあ、ひばりという名前をつけたのは、ひばりは、空の方にひゅーっと垂直に上がってですね、ピーチクパーチクと鳴いてパーッと下がる。この、空の方にピーッと上がってピーチクパーチク鳴るときですね、上で鷹が待ってるかもしれない。それで命が終わりかもしれない。しかし、ひばりは、そんなのにはめげずですね、大空に舞い上がって、ピッピッと鳴くと。まあ、いうことを象徴しているわけですが、まあ、確かに、この人生っていうのはですね、あんまり後先のことを考えて、行動すると、もうどれもこれも慎重になっちゃってですね、ダメなわけですね。だけど人間ですから、やはり、空に飛び上がるときには、理論的に言ってどうかと、まあ、いうことは考えておいた方がいいわけですね。で、まあ、全然、鷹が活動しないときと、活動するときとあれば、まあ、活動しないときは、悠々と飛び上がってもいいし、活動するときですね、活動が活発なときに、空に上がるのは結構危ないわけですね。だから、その程度問題というのをどのくらい考えてるかということで、ある意味では楽しい人生も送れるということをも意味してるわけですね。で、今日はこの産業の哲学の5番でですね、極めて重要な図を出します。これは、これからの産業がどうあるべきか、産業と社会はどういう関係になるのか、ということを本当に一枚の図でですね、極めてよくわかるように、概念がわかるように書かれたものをちょっと使わせていただいております。この図はですね、横軸に西暦が書いてありまして、縦軸は硫黄の量なんですね。それで、横の方に線が薄い茶色い線と濃い茶色い線があります。これはあまり区別はしなくてもいいんですが、まあ、詳細を見れば、興味のある人は詳細を見てもいいんですけども、まあ、自然界にある硫黄というふうに考えてもいいし、だから硫黄っていうのは大体臭いし、有毒ですね。ですから、こういう臭かったり有毒なものが地球上にどのくらいある状態が地球なのかと。まあ、いうことを知るってこともできるわけですね。もちろん、有毒なもんであってもなくても、地球上には、もうすでに太古の昔から何万年、何億年とですね、まあ、大体、まあまあ同じような感じであるわけですね。で、それに対して、人間がですね、この自然に対して追い越すか追い越さないかってことは随分違うわけです。まあ、この話をするときに私はいつも、お母さんが川でおしめを洗うと。で、広い川でですね、ポツンとお母さんが一人、川辺のところで、赤ちゃんのおしめを洗ってるところでですね、川が汚れることでもないし、何か変化が起こることでもない。それは大自然の川が流れるという量に対して、お母さんがおしめを洗っても汚れる量っていうのは非常にわずかだからなんですね。で、これが川が細くなって、それでお母さんたちの人数が増えて、おしめを猛烈な数洗えばですね、やっぱり川は汚れるわけです。つまり、川が汚れるかどうかっていうのは、汚いもので洗ったら川が汚れるとか、そういう単純な話じゃなくて当たり前ですけどね。まあ、自然との関係で決まるわけですね。で、我々が産業を発達させるっていう時に、まあ、どのくらいのポジションにいるかっていうことは非常に重要ですし、それから、どのくらいのポジションならば、人間の手で、別に汚れることを防ぐことができるかってことも考えられるわけですね。まあ、今ちょうど問題になってる円安なんていうの問題がそうで、まあ、円が高くなって80円になった時にはみんなで大騒ぎして、今度160円になったらまた大騒ぎしてますけどね。何を大騒ぎしてるのかってことははっきりしなきゃいけないわけですね。80円だったら何が困るのか。まあ、言ってみれば、輸出、日本から外に輸出するものは高くなるので輸出が難しくなるってことですけども、これは別の視点を考えればですね、日本から外国に輸出しているものが、日本の経済力、人間の力から言ったら、不当に安く売ってたから売れたんだと。それでようやくあんまり売れなくなる、競争になるってことは、日本人の働き度合いと、日本が生産している、まあ、例えば自動車とか家電製品が、まあまあいい線に行ったっていうことなんですね。今度円安の方もそうで、日本人の労働があまりに安くカウントされているときはですね、例えば日本でラーメンを食べれば500円だけど、アメリカでラーメン食べたら2000円とかなってですね、それでもう全然みんなが 日本で食べた方がいいやってなって、外国のお客さんが日本にうんと来ると、こういうふうになりますね。ですから、日本人の本当の真なる日本人の力、価値ですね、国際的な価値がどこにあるかということを示す指標でもあるわけです。ですから、まあ昔ですね、日本が非常に高度成長して力が強くなったとき、つまり日本の力が強くなるってことは、日本人一人一人の価値が上がったっていう状態ですね。その状態の時に80年になりました。80年代になりましてね。その時に、その時の昭和天皇がですね、それを報告に来た大蔵大臣に何つったかったら、なんで円高が悪いんですか、日本に住んでる人たちの価値が上がったということなんで、とてもいいことじゃないですかっていうご質問を昭和天皇がされたということですね。さすが天皇陛下だと思いますね。つまらない産業がどうとかそういうことじゃなくて、日本が繁栄するかどうかを注目されているということを示した、まあいいお話であろうかと思います。それでこの図に帰りましてね、それが自然というのはもちろん、時間によらず一定なんですよね。もう何億年と一定ですから一定ですね。だから横の線っていうのは自然の状態なんです。それからどんどんどんどん線が上がってるのは、これ人間の活動が盛んになって、まあ、硫黄を出すようになった。硫黄っていうのは非常にこう産業界が活発になりますとね、まあ、石油からも硫黄が出ますし、いろんなものから硫黄が出るんで、だからこの図はなかなかいいんですね。それで、ちょうどですね、20世紀入ってしばらく経ってからやっぱり産業が発達して、物が豊かになるわけです。まあ、人間が物を豊かに使うってことは、やっぱりいろいろなものも出すわけですね。そして、大体戦争が終わる頃、自然の量を突破します。ですから、この自然の量を突破した、これよく見ると1940年か50年ぐらいだと思うんですけども、まあその頃から何が起こったか。1952年に、最初の大規模な環境汚染が起こるんですね。これは石炭を焚いたことによるロンドンの石炭のスモッグですね。ロンドンスモッグ事件ってのが起こるわけです。これが1952年だってことは、まさにこの図の通りですね。やっぱり人間が出したものが地球で今まで処理してたものを超えるとそこで歪みが出るということをよく示してますね。まあ、この1952年の12月4日から始まった、ロンドンスモッグ事件ではですね、4日間だけで4000人が亡くなり、だいたい機関士をやられますから、その年の明けてですね、4月までの累計したロンドンスモッグによる死亡者は約1万人と推定されておりまして、大規模な公害が起きた最初の事件、環境破壊が起きた最初の事件ですね。最初の事件がこのカーブのところを超えたところで起こったということが、非常に我々にはいろいろなことを教えてくれるわけです。で、こういうことを知ってないとですね、例えば環境を良くしようとかですね、産業を発達させようとかいうような政策を決めようと思ってもですね、根拠ないことを言いますから、それで、あとは人の受け売りになっちゃうんですね。もっといけるよとか、もっと円安になるよとか言うと、なんか誰かが円安になると言ってたよって話になっちゃうんですね。そうじゃなくて、こういう基礎的なことをよく知ってると、自分自身である程度考えられますので、特に落語界の方なんかでね、まあ政治に興味があると。まあ政治大切ですから、まあすごく政治に興味のある人の活動を僕サポートしたいんですけどね。サポートするのに、ただ、どっかに行って選挙演説手伝ってくるってのもありますけど、もう一つはやはり、こういう基礎データですね。まあ僕は学者ですので、まあ基礎データをできるだけ多く、落語界の方にも提供してですね。それで政治をみんなで、日本人みんなで考えていきたいというふうに思うんですね。で、これから引き続きすぐ起こったのが水俣病なんです。だけど水俣病では大きく方針を間違ったんですね。ロンドンは別にはもう1万人も死にましたけど、まあ、水俣と大体同じような規模ですが、別に今ロンドンが廃れてるわけじゃないんですね。水俣はもう今すっかり廃れてしまいました。なぜそういう差ができたかっていうと、このグラフはもう一つのことを教えてるんですね。何を教えてるかって言いますと、人間の活動が自然を上回ったらですね、人間の活動でまた下げることができるっていうことを言ってるんですね。だからそれはどうしてかって言いますと、人間がやることってのは人間が制御してやりますから、ただその生産量を減らすとか、そういうんじゃなくて、まあ、すぐそうに思っちゃう人がいるんですね。水俣の時はそうでした。これはですね、歴史的な事実ですから、僕は言っていいと思うんですけども、この頃の日本社会はそんなこと言ったら悪いじゃないかってことなんですけど、 歴史的事実は歴史的事実ですから言っていいんですけども、まあ、港の時はですね、左翼の人と、まあ、言ってみればお母さん方がかなり運動したんですね。それで縮小縮小ってなったの。節約とか縮小とか工場ストップとかそっちの方ばっかになりました。その結果、結局、もうどうにもなんないっていうか、本当は水俣も窒素の力、まあ窒素っていう会社が水銀を排出してたんですけど、全然法律違反でも何でもないんですけども、ちゃんと国の基準に沿って流してたわけですけども、それはちゃんとしたらよかったんですよ。技術で。つまり人間のすることは人間が抑えられるんです。別にその縮小したり節約したりしなくても抑えられるんですね。っていうのはそれは人間が出すわけですから、そこの反応も人間がやってるし、機械も人間が作ってるんで、それをちょっと改善したら良くなるわけですよ。自然が襲ってくるときは難しい。それが人間の手に負えるかどうか難しい。だけど、あらかた私が見てますとね、人間の手でやったものは大体人間の手で改善できます。やっぱりそれはまあそういうものなんでしょうね。ということで、この硫黄の問題はですね、後に日本では、四日市喘息、これが硫黄ですね。硫黄で起こった喘息です。まあ、大規模な公害ですけども、皆さんが、なんかの機会に四日市に行かれたらわかります。三重県のですね。もう今、空はすごい綺麗ですよ。ここでなんで喘息なんか起こったのかなって。生産を縮小したのかなと思う。生産なんか全然縮小しておりません。むしろ拡大しております。人間の反応で、人間がやった工場で硫黄が出てるわけですから、その人間がやった工場の工程を改善すれば硫黄は出なくなる。で、人間のやることは人間が抑えられるってことが大原則なんですね。そういう点じゃあ、水俣の場合はですね、もうとにかく窒素が悪いというね、善悪の問題じゃないんですよ、これね。わからなかったわけですから。悪いというようなことになって、みんなで寄ってたかって窒素をとっちめるってことになったんでダメになったんですけど、むしろ、まあ窒素さんはよくやったけど、ちょっと問題が起きてるから、窒素の技術力でもってね、この問題を解決してくれって言ったら、もう絶対に解決してます。そういうもんなんですね。それで、ところがその時に四日市で裁判になりましたよね、結局。みんなは憎しみ合いましたもんですから。いや、窒素に金払えとか言って、保証しろとか言ったけど、保証したからっつってね、病気になる環境が改善するわけじゃないんですよ。まあ、気持ちはわかりますよ。僕も気持ちは、そのね、病気になった方の家族とか、病気になった人の気持ちはわかりますが、やはりここはですね、保証というよりかさ、まあ先にというか、まあ保証が先かもしれませんが、まあ、とにかく、改善してくれと。二度と再び自分のような病人を出さないでくれっていう方が本当はいいんですね。ところが裁判官は何つったか。いや、窒素には責任はない。なんでかって窒素は全く違反してなかったんですよ。責任があると思ったら国の委員会か熊本県の委員会か熊本県庁かに責任がありますね。だって基準を決めたのはそっちですからね。我々だって道路を走って、車で走ってる時に50キロ制限だったら50キロで走りますよ。あとになってこの道を50キロで走るのはおかしいなんて言われたってね。まあ、それちょっとどうかなと。それは取締りの方に言ってくださいっていう気になっちゃうんですね。まあそういうことがまあむしろあそこではこじれたんです。さらにそれをこじられたのが熊本地方裁判所の裁判官の無能さです。知識のなさですね。人間が発達すれば必ず環境は汚れる。そんなことを分かってない経営者が、水俣病の場合水銀の化合物を流したので、無過失責任。過失はないけども責任はあるっていう判決をしました。有名な無過失責任ですね。これは全く間違ってるんですよ。人間が発展したら公害が起こるわけじゃないんです。間違ったら公害が起こるんです。その間違いを早く直せばいいんです。だから全然論理が間違ってるんですね。だから、まあ、ああいう論理を立てるとね、その後も水俣病の患者さんも出たり、いろいろ悲惨なことが起こります。これに対して四日市は、硫黄が原因であると。硫黄は人間が出していると。だから硫黄を減らせばいいんだ。っていうことになって減らしました。最初から硫黄が減らせるのに減らさなかったんじゃないんです。やっぱり人間っていうのは、物事が起こらないとわからないってこと、いくらでも起こるわけですね。水俣のケースも四日市のケースも、ロンドンのケースも全部わからなかったんです。わからないっていうことは、ある程度責任は取らなきゃいけませんが、やはり同時にですね、社会が、改善しろと。ね、綺麗な空を取り戻せと。綺麗な水を取り戻せと言えば、人間がやることはで できるんです。ですからこの用もですね、このカーブも次々とそれからこう戦後からどんどんどんどん悪くなってるようなカーブになってますが、実際にはこれどんどんどんどん減ってます。これはこうなりますよっていう図なんですね。しかしこうならなかったわけです。それは人間がですね、この時にこの水平な線にこういう人間の活動の線がこう突き破ってきますね。それを初めて人間は経験しました。この第二次世界大戦の後初めて経験したんですね。それで分かって、ああ、そうか。生産を上げたり、工場を発展させたり、みんなの暮らしが豊かになるのはいいことだけども、それによって自然を汚してはいけないんだってことが分かるんですね。で、これで適正にやりましたから、今はもう本当に東京の空も四日市の空もみんな綺麗ですよ。そうなりましたね。だけども、その、1990年代になって、なんか、ポンコツの政治家が出てきてですね、リサイクルとかですね、ダイオキシンとか、もう検討外れのことばっか言い出して、これは技術じゃないんですね。これの技術で環境が悪くなった。だから、そこの技術を直そうって言うんだったらいいんですけど、例えばリサイクルなんかそうなんですけど、別にリサイクルしないで燃やせば片付くんですね。だけども、燃やすっていうのが一番いいんですけど、これリサイクルしたら3倍以上のまた資源使って汚れも多くなるわけですよ。だから技術をどうするかはですね、これは技術者がやるべきであって、当然ですけどね、技術者の責任でやるべきであって、まあ普通の人がリサイクルしてどうのこうとかダイオキシンが毒性だとかなんか言ってもですね、それはほぼ検討外れになります。私は技術者が威張ってるわけじゃないんです。飛行機をね、運転する人はパイロットじゃなきゃいけないし、自転車をここにもやっぱり訓練がいるんですね。何にも訓練しない人が、その人の勘でやったら他人に迷惑をかかります。まあ、生産をこれからも発展させていかなきゃいけませんが、まあ、そのためにはそういう政策も決めていかなきゃいけませんが、決して自分が知識が不足だったらば、まず知識を学んでから方法を考える。例えばですね、自転車に乗ろうと思ったら自転車の練習をしてから乗ると。まあ、こういうことが大鉄則であるということを、このグラフはよく示しておると思います。